エリクサンディオープン終わりました、
うん、
優勝はアイルランドのシェーン・ローリーさん、
うん、
リードをずっと守った形で最後は6打差で勝ちましたね。
はい、強かったですね。
あの18番ホール歓声の中歩いていく姿見てたらやっぱりね、勝ったらこんないい瞬間が待ってるのかなと思うとちょっとジンときましたけど、最終日、見てましたけどもちょっと振り返ってもらえますか。
いや、やっぱ強かったですね。あのラウリーも言ってたけどローリーも言ってたけど、1番のねボギーパット入れてフリートウッドがバーディーパット外したのがやっぱりかなりでかかって、それが1日のねなんか流れ決まったような感じだったと思うんですけど、その1番ホールのティーショットをもしくはそのボギーパットを迎えるまでの昨日ねあれだけ素晴らしいラウンドで終わった後今日ティーオフするまでの時間の過ごし方だよね、
うん、
大変だったと思うんだけどね、そんな中でなんとか1番ボギーで切り抜けたっていうのがまあ今日のもう、まあ、半分以上のねそこでこう今日の結果がもうほぼほぼ決まったような気はするんだけど、いやでもあの時のパットが本当良かったですね。あれがもしもフリートウッドが入るもしくはローリーが外すってことになってたらもう全く分かんない展開になってたかもしれませんね。
シェーン・ローリーのゴルフっていうのはどういうふうに X に映りましたか。
いや、うん、ごい前感覚代表みたいな感じだから今まあ、主流って言っても主流じゃないんだけど、まあ、教科書通りのスイングではないんだけど見事に自分の感覚をクラブに伝えることができるゴルフで、なおかつコントロールショットするときでも全てのクラブコントロールっていうのは下半身と腰の回転でリードしてるっていうスイングだから、こういう状況になったら強いよね。
この優勝を入れてワールドワイドで5勝目ということなんですけど、うん、まあ、レックス的にはシェーンの名前っていうのは優勝争いに入ってくるっていうのはありました？
始まる前にアイルランド勢の頑張り方中でシェーンの名前も一応入れてたと思うんだけど、ああまさか勝つとは思わなかったですね。でももちろん勝てるチャンスはあったと思うし、オークモントで優勝争いしてるぐらいからもうアイルランドのメディアたちは次はシェーン・ローリーが来るんじゃないのかっていうことはずっとみんな言ってたんだよね。それだけこうポテンシャルがあってっていう選手だったんだけど、最近ねいまいち優勝する機会はなかったと思うから、まさかこんなでかいところでね来るとは思わなかったんだけど、いや強かったですね。あとはローリーって2009年に彼が初めてアイリッシュオープンに勝った時俺中継してたんだけど、アマチュアでまだか出て試合にヨーロピアンツアーだけどね勝って、でヨーロピアンツアーの出場権を得てっていう試合なんだけど、あの時もとんでもない天気の中で、あれはロバートロックと最後はプレーオフに行ったんだよね、
うん、
で大雨の中、それも1週間ほぼほぼ大雨の中、たまに晴れ間が出るっていうような状況でやってたと思うんだけど、
うん、
その時の彼の姿を見たらまた今回の勝ちっていうのはひとしおですよね。でその時アマチュアだから、選手のね選手専用のパーキングスポットっていうのがなかなかこう、まあ一応選手 のパーキングする場所があるんだけど、初日2日とかはシェーン・ローリーはアマチュアでその試合に出させてもらってたから、ガードの人が自分が選手だって言っても入れてくれなかったんだって。だからとんでもない端っこの方に止めてぐちょぐちょのグラウンドを歩きながらクラブハウスまで初日行って、そんで最終日に向かうごとに自分の順位が上になってニュースにも出始めたら、最終日にはもう自分一番いいところをシェーン・ラウリー用にパーキングスペースを開けててくれて、その同じガードなんかそこに止めて、それを試合に勝ち抜けたっていう試合で、その時お母さんも、まあ、彼は自分のことをプロフェッショナルアマチュアって言ってて、
うん、
もうゴルフだけをしてるプロを目指してるアマチュア選手だって自分のことを言ってて、ロイヤルポートラッシュで前の年2008年に行われたノースオブアイランドかなの試合でもしっかり勝ってっていう実績もあったらしいんだけど、その時2009年テレビで言ってたんだけど、お母さんが50パウンドかな、試合が始まる前200倍だったローリーにお金をかけといて50パウンド、それローリーが勝ってから50パウンドかける200っていう倍率のお金をもらって、
あ、そうなんだ。
それで経済的にもね家計も随分助かったなって。いやでもそれまではアパートとかでも明かりを極力電気を消して電気代を節約しながらって、アマチュア時代いろんな試合に出て戦ってっていうのをついてたんだけど、それでプロ入りする前のね試合だったけど勝って、お母さんはお金を竹屋さんからもらって、まあそれから彼のプロ生活が始まったんだけど、そんなバックグラウンドがねある 前しか今週で一躍アイルランドのもうスター選手に国民的なヒーローになっちゃったっていうのがまたゴルフのすごいとこっすよね。
はい、そうですね、うん、ストーリーがありますね。
うん、
そうそう、ありました。2位でずっと食いついていてきてたフリートウッドはどうでした？
フリートウッドね、最終日やっぱ追いかける選手があれだけパッと決まなかったら厳しいよね。彼もラウンドアウト、ホールアウトした後にインタビューでやはりパッティングが決まらなかったのが痛くて、それで、ね、あのラウリーにプレッシャーかけれなかったのがね厳しかったって言ってたけど、まあそれプラスやっぱラウリーが全く崩れることなくね最後まで走り抜いたっていうのはもうお手上げだよね。フリートウッドはねいいゴルフしてたんだけど、やっぱグリーン上でね逆転するにはグリーン上のパフォーマンスがねベストじゃなかったんですかね。
ね、あのメディアの中ではケプカがひょっとしてくるんじゃないかということで、うん、注目してたみたいですけど、今回は失速でしたよね。
ね、もういいでしょうもういいでしょうでもねやっぱ素晴らしいゴルファーですね、強いよね。
ね、昨日の時点では僕が一番いいショット打てたっていうぐらい自信ありげなね、
だからケプカの中でもラーリーなんて眼中になかったと思うんだよね、
うん、
で昨日終わった時点であの例えばあのフェアウェイキープ率とかグリーンレギュレーション率とかおそらくラーリーの方が良かったと思うんだけど、
うん、
ケプカの中ではもう対象外の選手だったから自分よりいいショット打ってるなんて思ってもなかったんだろうね。でもあのプレーの内容もちろん3日目終わってのあんだけのリードしてるんだから、俺より、ね、ボールストライキングいいやつはいないってケプカは言ってたけど、実はシャネラウリーのゴルフっていうのはあなたよりも良かったんだよっていうことなんだよね、
うん、
でもそれだけまあ自分のゴルフに対して自信もあったんだと思うんだけど、グリーン上で今週はケプカ苦労した1週間だと思うけど、逆にケプカがグリーン上で本当にアベレージのパフォーマンス、もしもアベレージ以上のパフォーマンスが仮にできてて、シェーン・ローリーとどういう戦いになったかなっていうのもまたそれはそれで興味深いんですけどね。
はい、それからあの試合前から大注目を浴びてたマキロイさん、ね、ちょっと第1ホール目からショッキングなことが起こってしまったんですけども、エレックスはどういうふうに思います？
やっぱ一番ホールがいきなりこう狭いっていうのは、まあ、このホールもそうだし、例えば全英オープン開催コースだったらミュアフィールドもそうかな、確か両サイドが OB だったと思うし、こういうことあるんだけど、その今日最終日にねラウリーがシャイン・ローリーがあの一番ホールであのティーショット、まあ、左引っ掛けたけどなんとかセーフだったじゃん、
うん、
マキロイが初日に感じたプレッシャーとシェーン・ラウリーが感じたプレッシャー、どっちが大きいってこう比較することは難しいんだけど、2人とも、とんでもないプレッシャーを感じて、
うん、
打った中でも彼のラウリーのボールはコースの中に残った、マキロイのボールはコースの外に行ったっていうのは、もちろんメンタル面の強さ悪さもあるんだけど、あとテクニックの問題で、ラウリーの場合は強いフェードボールの選手だから、結果的に左に引っかかったボールでも曲がり幅はまだコントロールできたと思うんだよね、
うん、
その一方ローリー・マキロイは強烈な腹径のボールが持ち球の選手だから、それがね結果的に OB まで曲がってしまった。これいい悪いじゃなくて、マキロイはその強烈なフックボール、強烈なヘッドスピードがあるから彼のゴルフ人生をここまで構築できたっていうこともあるんだけど、プラスアルファのあやっていてのかな、選手のあの持ち球、選手がこう自分の武器としているものが結果的に一番ホールで助けることにはなんなかったのかな、マキロイの場合はね、うん、ね、しょうがないですね、これはね、
うん、でもなんかますますこうメジャーで頑張ってほしいなという応援したい気持ちがなんかマキロイには起こってしまいました、私は。
いやでももうマキロイの場合は本人も言ってる通り、あのプレッシャーかかんなくて何も考えずにゴルフしてるとか一番いいパフォーマンスができるって言うんだけど、それも例えば20代の前半だったらまだまだ自分にはメジャートーナメントで活躍できる時間が残ってると思ったら肩の力も抜けるし、そんなに固執しなくて気持ちよくゴルフができると思うんだけど、今からはもうどちらか言ったらこうゴルフ人生のトップの辺からこう今からこう下に加工していく段階になると思うから、加工するって言ったらまだまだ十分メジャーではね活躍できる、勝てる時期なんだけど、そういう気持ち的な余裕は今から生まれにくい状況になるよね、
うん、
で毎年1回マスターズからキャリアグランドスラムがかかる試合、メジャーから始まるっていうことは、そのプレッシャーともずっと今からは戦っていかなきゃいけないので、 ある意味でまた大変なゴルフ人生がマキロイは待ってるよね。それに対して向かっていかなければいけないっていうことになるんじゃないかな。
はい、 それからアレックスがちょっと期待をして、初日2日見てたんですけど、松山君と、まあ、こちらもちょっと残念な結果だったんですけど、
うん、
見ながらアレックスはすごいショットよ、あの松山君よくなってるって連発して言ってましたけれども、
うん、
どうでしたか。
いや、この全オープンっていうのは本当ちょっとした些細なことでスコアが3つ4つ変わってしまうんだよね。それが裏に出て松山君結果的に予選落ちたんだけど、まあ、今年もメジャー勝てなかったけど、ただゴルフ全体はすっごく良くなってると思うよ。
あ、そう、
分かった。あ、ショットなんかもうむちゃくちゃ良くなってる。これがまたね、その全てのパートがいいからすぐ試合に勝てるっていうのがじゃないのがまたゴルフの難しいところだと思うんだけど、それが全てのパーツパーツが良く全体的に全てピシッとこう決まって美しいものができなかったら勝ちきれないっていうのがゴルフだと思うんだけど、パーツパーツは良くなってるから、それをどう組み合わせていくかっていう段階に入ってると思うんだよね。んで、その中の最後のパーツっていうのはメンタルな部分もあると思うし、そういうところがうまいこと組み、はめ合ったら、またとんでもない勢いになっていきそうな気はするんですけどね。あとはもう自分も相当フラストレーション溜まってると思うし、自分が一番歯がいいと思うから、
うん、
そこでの自分との戦いになるよね。やれると自分でも分かってるんだろうし、確信もしてんだろうけど、成績が出ない時間帯が続いてるから、そことの格闘も始まると思うから、それをね、乗り越えた先にはすごいものが待ってるようには感じるよね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
で、来週はどんな予定ですか。
WGC、フェレックスチャンピオンシップ、僕は NHK のランドレポーターで現地に行ってますので、 NHK の放送は週末になるんだけど現地でランドレポートしてます。
じゃあまた近くで松山君の様子も見られるということで、
うん、そうですね、
はい、またレポート楽しみにしてます。
はい、よろしく。
ありがとうございました。
はい、塚さん。